中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
さあ、ここからは泣く子も笑う中澤先生と私、今日は船橋香織ちゃんの代打でお届けしています。白石由美が。
何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
はい、はい、先生、
いやいや、まあ、たまにはあの白石さんとね、はい、熱く語らないと。
ぜひともよろしくお願いします。
熱血でいかないといけないなと。
優しくお願いしますね。
そうですね、はい、あのでも最近で熱いといえば、はい、あの英語のね、はい、あの民間試験っていうのは大学入試でこう入れるの延期したっていうニュースが結構熱かったですね。
ですね、はい、かなり話題でね取り上げられてましたよ。
ですね、はい、まあでも、もともとよく考えると確かにちょっと厳しいところはあるんで、
もともと
英検はまあ皆さん受けられますけど、はい、その他の試験ってなかなか受ける機会がないんでね。まあ、
そうですかね。
聞いたことあります？ケンブリッジ検定とか。
ないです。
あとですね、トーフル、トーイックぐらいは分かります、ね、
あ、トーイックは分かります。ね、そういうのは、はい、うちの娘も受けてました。
ですよね、はい、だからそういうのは GTECとか。
GTEC、 はい、あ、聞いたことあります。
聞いたことありましたね、はい、聞いたことあるけど、どんな試験でどんな風にどこでやってるかって
さっぱり
わからないので、大体皆さん英検になるじゃないかなって言ってて、
で、 ね、
で、まあちょっと英検頑張ろうなと思って、はい、あの英検苦手な子も、あの要は大学入試で、まあ、簡単に言うと英検取ってないと落ちちゃう可能性が出てきちゃうってことだったんで、うん、頑張るって言ったら、
はい、
延期になると。
延期にな
りました。
いつまで延期になるんですか先生。
まあ2020年って言ってましたけどね、
はい、
だからやっぱりこの延期自体はしょうがないと思います。まあ、今決まっちゃったと思うので、はい、うん、だけどまあ私ども英語スクールなんで、まあ、じゃあどういう風にしていくかって言っても、でも実はね、
はい、
変わってないんですよ。私たち自体がやってること自体は、例えば結果として、はい、まあ、英検が皆さん受ける方多いので英検受かることもありますし、
はい、
他のテスト受けても、まあ、要はそこでも使える英語力をつけてってるっていうのが元々の僕らなので、
はい、
だからあの英検に対策をしてたわけじゃないので、はい、私たちではそのスタンスが変わるわけじゃないんですよ、
うん、
ただ受験生の方にとっては英検持ってないとってなるから、出口としてはそこが特化してるんですけど、うん、内容が私たち変わらないので、まあ、
はい、
基本的にうちで通ってる子たちは、まあ、そんなに力つけていただいて、うん、まあ、突破していくんだけど、
はい、
まあ、確かにでもね、英検2級とかでもあのうちインターナショナルスクールもやってるんで、
はい、
そういう面で言うと早いんですよ。もう受けていくのが、うん、小学校の段階で3級とか受かっちゃってるのが普通なんで、
普通
普通に受かっていくんで、だから準2とか2級っていう声はよく上がってきます。
小学生でですか。
はい、ただ、まあ、僕、まあまあ、私個人的な見解で言うならば、
はい、
まあ、なかなかその英語力っていうところで英語を聞くっていう力では確かに通ってきますけど、
うん、
内容的には小学生の内容ではないのでね、試験内容自体が、まあまあ英語聞き慣れるっていうことで受かっていけるんだなっていうのはすごい分かりますけど、はい、帰国者さんも結構ね、はい、あの中1で準1級とかね、
うん、
受けたいとか言ってますけど、
はい、
あの内容はとてつもその中1で受かるような内容ではないですよね。
そうなんです。
本来は、まあ、それ2級まで取ってしまえば準1になると思うんですけど、だからまあ、ただそういうことで別に私たちがやってる内容自体変わらないので、まあね、子供、皆さんがね、いつ受けるかっていうか、うん、そのちょうど該当年に当たるか当たらないかで、はい、まあ初年度の子たちはびっくりしちゃったっていう。
そうですよね。だから今の中学3年生ぐらい、
はいはい、そうですね、
とかがちょっとね、
だって今2020年、まあ、教科化って言って、
はい、
英語は教科になるので、
はい、
まあ、教科書も使って、まあ、教科書使わなくてもいいんですけど、まあ、教科書使いながら授業進めて成績もついてっていう形になってきますから、
はい、
まあ、その中ではね、だいぶ、まあ、延長線上で大学入試ってことなんで、
はい、
実はもう変わってるのはこの下からずっと変わってきてるので。
なるほどなるほどなるほど。
なので別にそこは、まあ、今の子たちは急に変わったみたいな感じですけど、
はい、
まあ、小学校ぐらいの子たちからするとそういう流れは絶対的にあるわけなので、やる内容としては、まあ、すごいタイトにやってたものに関してもう少し長い目で、
はい、
もうちょっとこう力がみんなつけれるようになっちゃったわけだから、より、はい、まあ、やっぱ競争とかも激しくなるかもしれないので、まあ厳しくなるって言うとちょっとあれですけど、まあ優しくなるではないですよね、きっとね。
あ、
力はつけていかなきゃいけないから。
今度小学何 年,、うん、何年生からもう
5年6年で3、4年も徐々に入ってきますので。
そうなんですね、
はい、なのでもうほぼほぼ全部ですね。ただまだあの自治体さんとかも含めてまだそこまでこうあの形が出来上がってはないんですね、はい、要するに英語喋らせなきゃいけないとか聞かなきゃいけないってことなんで、
はい、
その辺は皆さんなかなかね小学校先生専門の方少ないですし。
先生、私が英語と出会ったのは中学生なんですよ、うん、中学1年生ぐらいなんですよ、
はい、
その頃はもう This is a pen から始まってるわけですよ。
This is a pen ですね、
はい、
その僕もその年代ですけどね
そういうところを小学生4年生5年生、はい、どんなところから習っていくんですか。
本来の英語、はい、今4技能って言われて聞く話す読む書くっていうことを中心にやらなきゃいけないんですよ、うん、
はい、
でただ
聞く読む書く
聞く話す読む
聞く話す読む
これがね、はい、聞いて話して読んで書くって言語習得一番ナチュラルな語順な順番なんです。
あ、そうなんですね、
はい、だから
聞く方、
うん、僕らの世代は、はい、僕らってもうくくっちゃってますけどはい、読む書くから始めてるんです
、はい、一緒にしていただいてありがとうございます。
Open your textbook Please repeat after me みたいな感じで先生が This is a pen This is a pen みたいな、
はい、
始めてやっていくと僕らの授業なんですよ、
はい、
これは、うん、読むから入ってる。
はい
はい、で読むから入るってのナチュラルじゃないんです、要するに日本語ともそうなんですけどいっぱい聞いて、はい、慣れてから、うん、その中で言葉にしていかないとダメなんで、まあ、ちっちゃい子もそうじゃないですか。いきなり本開いて読んでる赤ちゃんいませんよね。
いませんね、
はい、だから何回か言って、はい、目の前にいる人ママママってママがママママって言い続けるから、うん、目の前のものをママと認識するんで、とママとか、うん、例えば母ちゃん母ちゃんって母ちゃんってインプットして
そうですよね、
それで次男の人も違うのが出てきたら、うん、パパって言われてパパパパって言ってインプットしていくんで、
そうですね、
それをずっと繰り返していくからそういう、こうシチュエーションと言葉っていうのがリンクしてることを子どもたちも分かって繰り返して言語って並んでいくんで、
うんうん、
だから順番としてはたくさん聞いて出すっていうことがナチュラルなんですよ。で何回もリピートして繰り返す、
はい、
そうすると他のものも吸収できるようになってくるっていうのがナチュラルなんで。
じゃあ最初に聞く音がやっぱりネイティブな、
うん、はい、
素晴らしい発音で聞いた子は、うん、やっぱりそういう発音で話せる
ように
。
そうですね、まあ、8、9歳がピークって言われてますね。要するに母国語ができちゃってからだと、はい、うん、別の言語は別の言語になっちゃうんで。
なるほど。
音を聞いて例えば愛って聞いて、うん、愛うって聞いた時に愛うって思えるのは今日本語がメインにあるからで、
はい、
音で愛うって聞いて愛うっていうのを英語的に取っちゃったりするとおかしいじゃないですか、うんうん、何でもいいですよね。今日ラジオラビートってラジオって聞いたら、うん、ラジオって音でラジオって思いますよね僕ら、
はいはい、
だけど例えば英語がネイティブとか他の語の子はラジオって聞いてもその日本語のことをラジオって言うってことまで気づくのが大変なんですよ。
確かに
ちょっと難しい話したんです
いやいやいや、
だからラジオ聞いてラジオと思うのは私日本人だから、
うん、そうですね、
そう、はい、それを 8,9 歳まで苦しくなく、うん、学べるんです。2カ国語とかでも全然。だから9歳超えていくと母国が強くなっちゃうんで他の言語聞くと苦しくなっちゃうし、はい、何言ってるかわからんみたいになっちゃうんです。
拒否反応が出ちゃう
母国語か、まあ、ただまあ子供さんはって柔らかいので頭が、うん、まあ小学校ぐらいまではなんとかいいと思いますけども、うん、高校ぐらいだともう大変ですよね。僕もそうでしたけど、
うん、
まあねって感じですよね。
うん、あ、なるほど。だから早い段階でやっぱり英語と親しんでいくっていうのがすごい大事。
そう、もう今はね親しむというよりもうね英語を話していく聞いていくですね、
うん、
もう昔とだいぶ変わりまして、
先生そうやって豊田市民の方が今聞いてくださってるとしたら、はい、どこに行けばいいんですか先生。
私どもは
どこに行けばいいの、
ま
あ、
選んでいただくんでしたら英語スクラーには間違いなくやってます、はい、
このラジオラビットの近くにもありますね、
はい、豊田大林とか上水ありますので、
はい、
インターナショナルスクールはね日清とあと豊田大林にありますけど、
はい、
まあ、そこはもう完璧にバイリンガル教育ですけど、はい、はい、
そうなんですね
もうねやっぱり帰国子女さんとか多いのもあるし、
う
ん、
そうですね、
純粋にバイリンガルで今育ててるんで、うん、結構まあ母国をしっかりさせてさらに英語っていう感覚でやってますけどね、
はい、
まあまあ内側っていうよりもまあそういう、まあ、機会はどこでもいいんですけどやっぱりそういうこう頭を持って習わせていただいた方がいいのかなと思いますけどね。
先生まだまだいっぱい聞きたいことがあるんですけど、
はい、
引き続きすいません私の本当に個人的なね英語についての質問なんかしちゃったりなんかして、
はいはい、
この後もまだ引き続き、はい、先生大丈夫ですか。
全然大丈夫ですけど
お付き合いいただいても
了解でございます。
よろしくお願いいたします、
はいはい、お願いいたします。
この後はお知らせを挟みましてホットピーのコーナー中澤先生引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、 先生引き続きいいんだって。
あ、よかったですねちょっと早いかなって僕思ったんですけど、ね、いいんで す,
ですよ、ね、
今日はあの代わりに来ていただいてるのです
いません
大丈夫です、まあ、ちょっと時間が
本当ですね、はいはい、もうここで CM が来て、はい、その後も先生に引き続きお話をいろいろ伺えるのかなと思って。
あ、そうですよ、ね、
ドキドキしてますけれども。
ありがとうございます、はいまあでもあの英語はね本当に大事なので、あの一回 お母様方とかね習わせる場合、まあいろいろその聞いていただくといいかもしれませんね。あのそのいろんな場所行ってね。ただあの今日もそうなんですけど、やっぱりあの英語を例えばこう習うときに、あのどうしてもやっぱりお母さん方が成果を出すのを確認したいから、昔って結構単語ができるとか、
はい、
単語は書けるとかっていうことをすごいチェックしてた方多いんですよ。
あのこういうか なんて言うんですっけあれ
まあまあ単語帳、
単語帳、そうそうそう
そ
う、
でそれができると親御さんが安心するんですけど、親御さんが安心する授業は英語力伸びないんですよ。いやだって
ちょっと先生、
僕らって英語で教えて英語で理解する頭作ってるじゃないですか、
はい、
なので英語聞いて英語で理解してるのに、お母さんが日本語で今日何やってきたって言われても、うん、英語で習って英語で聞けば答えるけど、日本語で聞く練習ってしないんですよ。
そうですよね、
はい、なのでそれは後なんですね。英語を聞いて英語で理解できるようになって、英語で発声できるようになったら置き換えができるようになってくるので。
じゃあお母さんも一緒に習わないとダメなんですね。
そうですね、ただまあうちの場合とかだと見学自由なんで、うん、あのいつでも見ていただいていいんで、
一緒に子供さんが教えていただいてる後ろにいてもいいという、
そう見ていただいて内容チェックしていただいた方がいいかな。もう昔からそうです、もう何十年も。
そうなんですね。
要するにそういうことになっちゃうんで、
うん、
何やってきたのって言って、あの日本語で言われて分かんないなんて言っちゃうと、うん、何やってきたのなんたわみたいな、せっかく言ってんのにみたいになっちゃうとすごいできててもかわいそうなんで、であの僕らが見ていただくのは、先ほどの英検受けたら受かったりとか、はい、あのネイティブと喋った時に本当に喋ってみた親御さんが、うん、あ思ったよりすごいできるんだってこう安心していただくんですけど、うん、
はい、
まあ、普段見ていただくのが一番いいのでね、
うん、
だからそれをおすすめしてます。
あ、いいですね。
だから家でチェックできるような宿題っていうのはあくまでもやっぱレベルが高くなりにくいんですよ。だからやっぱりこの今の時代だとやっぱりかなりこう密にやらないといけないので、こういう内容やればやるほど、まあ、親御さんが喋れれば別ですけどね、
はい、
ちょっと評価が難しくなるので、そういう場合は見学に来ていただいて内容チェックいただくのがいいかと思います。
なるほど、
はい、
私も娘が英語習ってた時に、
はい、
なんかこうやっぱり英語で私が話しかけるっていうのはちょっとこっぱずかしかったんですよ。
そうですよね。
そうなんですよ。
そうですよね。
なかなかだからどんなことをやってきたのなんて、そんなこと聞いたこともなかったですね。
ですよね。
はい、
なのでまあまあまあまたこんな話もしながら、
はい、ありがとうございます。
進めていければと思います。
はい。
はい、お願いいたします。
お願いいたします。
はい。
Excuse me, can you tell me how to get to Toyota Stadium?
ちょっとなんか言ってる。トヨタとか言ってる。あんた英語得意じゃん。
Excuse me? Are you
okay? そういう問題じゃないって。
もしもし、大丈夫ですか？
使える英語教えます。西三河エリアに5校。英語スクールアニー。電話 0565-24-5554。
See it!
さあ、yes, sir!
貴様ら。金曜日の夜8時からは何の番組があるか知っているか？
バチコイ中山軍曹のサバイバルストリームであります。
どんな番組だ？
軍曹がサバイバルゲームの面白さを紹介する番組です。
よし、それでは金曜日の夜8時からはラジオの前で待機しておくように。
さあ、イエッサ
ー。ミュージカルパラダイスパーソナリティの神谷敏です。トヨタ三好の情報は 78.6MHz、ハートメディア、ラジオラビート。
ここからはホットピです。ユーラブチーム共通コーナーです。今日は船橋香織ちゃんに代わりまして、私白石由美と中澤先生に、
はい。
引き続き
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。 今日ですね先生、
はい、
ホットピね、
うん、
船橋香織ちゃんの今日私ピンチヒッターということなので、
はい、
いいの見つけちゃった。
あ、そうなんですか。
富山県のトピックスなんですけど、
うん、はい、
船橋村っていうのがあるんですよ。
はい、あ、なるほど。
船橋香織ちゃん、
はい、
今聞いてってくれるかなと思ってね。
そうですね、
はいはい、船橋村の、
うん、
京塚京坪ですね、京坪川河川公園っていうのがあって、
はい、
そこに木を植える資金を作ろうということで、
はい、
船橋小学校の児童有志が昨日3日、公園で開かれた年一縁結び公園フリマ、フリーマーケットですね。これを1日限定の公園スーパーで出店したということなんですよ、
はい。
ちなみにこの3日間はですね、豊田市駅前北良で子ども縁日っていうのが行われていたんですけど、
うんうんうんうん、
はい、子どもさんたち今ねちょうどいい時期ですし、
そうですね、
はい、3連休だったので、はいはい、この富山県も素敵なイベントが行われていたということです。持続可能な公園作りにつなげるためエシカル消費、
はいはい、
これ倫理的っていうことかな、
うんうんうんうん、
倫理的消費を学んだ児童が、
はい、
自分たちで仕入れたパンとかお菓子を販売しました。
うん、
売上金を木の購入に活用するということなんですよ。
なるほどね、
いいですよね、
はいはい。
この船橋村は県内の造園業者で作る縁結びプロジェクトや、富山大学と協力して公園作りに取り組んでいるということです。船橋小学校の男児12人を子ども公園部長、それから女の子たち12人をKKB48、 これ子ども公園部長、
なるほど、
KKB、 はい、48に任命して小学生が考案した遊具を設置してきたと、
はいはい、
いうことなんですね。
なるほどですね。
はい、子どもさんたちもね一生懸命考えていろんなことをね、うん、はい、進めていらっしゃる
ですよね。
先生の周りにもこういう子どもさんたち自分たちで何か考えて、
うん、
例えばフリーマーケットとかなんかお店屋さんごっこでもいいんですけど、
うんうんうん、
やってらっしゃる
ことありますか。まあそうですね、まあでもまあ昔に比べるとそういうのがやりやすくなりましたよね。
そうですよね、
だいぶね、
うん、
何っていうことでもなくいろいろやれるじゃないですか、
はい、
それにやっぱり今の子たちの方が、
うん、
やっぱ活動的ですよね。
そう思います先生。
やっぱりツールも多いし、
うん、
僕らの時はまあそうですね、裸で泥遊びするぐらいですからね。
それはそれで素敵ですけどね。
まあまあね、ネタがそれ、まあ要は走るとかね、登るとか、
結構単純な、
そう、単純な遊び多くなかったですか。
そうですね、
僕もそんな気が。
山を駆け回って、
そう、木に登って
、
木を揺するとかね。本当そういう世代じゃないですか。まあそれに比べると、
気を揺する先生。
ドローン使ったりとかね。
あ、本当ですよね。
タブレットでなんかやっぱ全然遊び方も変わってると思いますよ。
確かにね、はい、本当ですね。
はい、そうですね、はい、
ということで今日は富山県の船橋香織ちゃんに捧げるという意味で、
はい、
船橋村のトピックス、
はい、
ご紹介いたしました。引き続きこれは船橋香織ちゃんの BGM なんですけれどもね、
はい、
先生、
はいはい、
馴染みがありますか。
そうですね、
はい
はい、私はいつもこんな感じで喋ってるので、
はい、今日ね船橋香織ちゃんのいいところもリスナーさんに聞こうかなと思って、
あ、なるほど、
いいねっていう、香織ちゃんのいいねって思うこといい、ね、先生どうぞ。
あ、でもね声の多分こう、はい、伸びがいいんですね。
声の伸び、
そうです ね、うん、なんかね
ミュージカル俳優さんですからね。
そうそう、聞いてるとやっぱり僕もただ声でかいんですけど、
いやいや先生の声も伸びますね。
そうですかね、
マイクからかなり離れていらっしゃってもすごくいい声。
結構離れていますよね、
はい、
いい声、
通ります、
まあ、ありがとうございます、
通ります、すごく通ります、
はい、私昔から声だけは大きいんで、
いやいやだから大きいというか通る声ですね。
そうですね、まあ、授業やってるのとやっぱり中から出す癖がついちゃってるんで、
なるほど、
喉痛めちゃうんで、
はい、
一緒ですよね。
え、歌は先生、
歌はまあそれなりに多分はい、いけるともいけるって変ですけどね。
え、なんか舞台で歌ったこととかあります？
あ、最近はどうでしょうか、あんまりないですね。
ないです、
最近はないですけど、詩吟クラブだったんです。
あ、詩吟、
はい、
また渋いところを。
そう、昔詩吟クラブで、
はい、
吟じましたね。
え、吟じってなんですね。
学生の頃ですね。
吟じますも結構声というか、
吟じますもあれ結構勉強になりますね、はい、まあ、クラブだったんですけどね、
はい
はい、部活は野球とかテニスとかやってたり、まあ、いろいろやってたんで声出すのは、ね、出すんですけど、
はい、
ああいうこぐっていうのはやっぱり
私も先生テニスやってました。ちなみに。
あ、そうなんですか。
はい、中学校高校と。
あ、じゃあ高校は僕もテニスなんで。
あ、そうなんですね。
はい、つながりが
ありました。一個だけ見つけてよかった。
はい、なので、はい、声は出す方だと思います。
あ、先生、はい、何かお知らせ等ございましたら、よろしいですか。
はい、あ、大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですよって、あの今あの、うん、まあちょうど今僕らのイベントだいぶ終わって、
はい、
ここからはあの要は受験の時代なんで、もう
その時期だ。
イベントというよりはもうなんかあの今イベントないなと思ってあれだったけど、うん、はい、あの要は講習会とかそっち系が忙しくなってますね、うん、
はい、
うん、イベントでもね、こうマラソン勉強会みたいなね。
マラソン勉強会って何ですか。
そういうあのみんなで集まってひたすら予習するとか、
はい、
そういうのやるんですよ。
あ、結構耐久的な感じ。
そうそう、耐久、そうそう、まあまあまあ、要はどうせやるならみんなで一生懸命やった方が、うん、一人でやってると疲れたりするじゃないですか、
ね、
とにかくやりまくろうみたいなのとかやったりしますね。
へ
え、もう言ってもだって11、12、もう1月シリーズありますからね。
そうです、そうです。
でもうほぼほぼ受験3月ね、うん、来ちゃうじゃないですか、はあ、でもやっぱり
受験生にはね、
受験生で大学生の子たち、高校、あの高校生の子たちはね、もうセンターありますから、うん、もうすぐに。
そうだ、もうセンターですね。
そうなんですよ。なのであの、うん、もうそんな時期なので。
本当ですね。
はい、もう限界で、もうここから11月入った段階で、私の中澤塾はもう受験オンリーで行きますけど、
うん、バーッと楽しくやったのはハロウィンまで。
そうですね、
ここからはちょっと気持ちを切り替えて。そう
です ね、ただもうね、実はあのそれもそうなんですが、私も次の4月の準備が結構忙しくなっちゃうんですね、
う
ん、
え、もう来年の、
ね、そうですね、はい、新年度っていうやつですね、
うん、
はい、もう半年切っちゃったので。
例えば、
はい、例えばあの
言えるところまでで結構ですが、いや
全然あのなんかこう皆さんにお知らせするのも、大体うちって1月の終わりなので、うん、もう3ヶ月しかないんです、
はい、
だからそういうのを全部決めたり、時間割り組んだり。時間割り組むのはもう実は夏休みからやってるんですよ。
そういう、
いや、もうあの来年度皆さんが来れるようにやっぱり準備していかなきゃいけないので、うん、それによって校舎の配置とか曜日とか全部決めるんで、
うん、
まあ、大体早いここまで言うと、英語スクラーニアなんかも8月ぐらいから実は時間割をあの想定して動いてます。
へ
え、いや、それはもうあのすごい早いとは思いますけど、うん、でもまあ、 あの皆さん続けていただける環境を作るのも僕らの責務なので、
はい、
まあ、そういうふうにやってますね。
例えばテキストとかも変わるんですか。
テキストは、はい、あの僕らが使ってるのは基本的に向こうのものが多いので、
うん、
あの大きく変わるっていうことはないんですけれど、
はい、
まあ、学校の授業が少しいろいろ変わってくる可能性があるので、
うん、
まあ、その中で、まあ、教科としてても、まあ、そんなにあのなんていうか中学校の教科書みたいな感じにはならないので、
はい、
まあ、英語力があれば答えられる感じですね。なのでそこまで強化にしても、今までやってますからね、みんな準備英語みたいなのが、はい、
うん、
じゃあそれよりももう少し聞いたり話したりするのが増えるだけなので、
はい、
まあ、それはうちが準備するというよりは、あのそうなっても対応できますんでっていう感じですかね、はい、まあ、万全を期して、
はい、先生たちとかもクラス替えとかあるんですか、
はい、先生たちは、うん、まあ、こっちの私どもちょっと結構エリアが広いので、
はい、そうです
ね、豊橋から西前なので、まあその大体近くのところに近くの先生が行ってることが多いんです、
ね、はい、
だからトヨタの先生はまあトヨタ方面、
はい、そうなんです、
よく行っても日清とか、そうですね、豊橋の先生がこっち来ることはありますけど、
はい、
まあ多少入れ替えがあるかもしれませんが、結構大変なんでね、距離が。
そうですよね。
はい、
毎年こう何年ももう前、ちっちゃいうちから先生にお世話になってるっていう子供さんが、
はい、
急に先生が変わっちゃうとか、
はいはいはい、
っていうことは、
いや、でも先生が変わることは、うん、英語の関係ではもうとにかくそれを皆さんには普通に思っていただいてますね。
あ、そうなんですね。
なあの今日は経験則と、あとうちのマニュアルっていうか、うん、英語スクラニーとして責任持ってカリキュラムやってますからね、
はい、
要するに先生が変わったからってそのカリキュラムがなくなるようでは、あのずっと学んでいただけないんで、
うんうんうん、
昔って先生に依存してる英語スクール多かったんですけ ど、
も
う今は時代がそういう時代なので、うん、先生っていうところになると経験も積めないので、
うん、
要するに英語話すために喋ってるの一人しか英語の先生と喋ったことがなかったら、
はい、ちょっとそうですよね。そうですよね。
そうだからそうなんです。
なるほど。
僕もこう今日みたいにいろんな方と喋るの大事ですので、
はい、いつも香織ちゃんにこんな質問ないですよね、ごめんなさいね。いや
でもあの、
ね、ほりかほり聞いちゃいました。い
やでもよくあの聞かれますよ、同じ先生がいいんですかとかね、
はい、
でもあの同じ先生が悪いわけじゃないですよ。で塾の先生はそんなに変わらないんですけど、あのまあ多少入れ替えはありますけど、でも悩みも含めて多少いろんな先生が共有した方が解決策も多くなるんでね、だから一人の先生で一つの解決しかないじゃないですか。
確かにね、
だからいろんな先生を多少なりとも知って、もともとうちの校舎って一人の先生とかではないんですけど、だから何人かでこうね、あの中にはそのすごいピタッと合う子もいれば合わない子もいたりしても、何人か先生がいるのを中和しながらみんなでそれをバックアップしていくっていうところでやってるんで、まあ比較的あの先生よりもやっぱりこうまあきちっとしたカリキュラムときちっとした内容提供が多いですね。というかね、僕らあの2年ぐらい前からも言ってるんですけど、はい、あやもう当にやってるんですけど、タブレットとかで全部データ共有してやってるんで、
はい、
先生たち実はタブレット持って授業してるんです。
あ、なるほど。
そんな感じなんです。
時代は変わってますね。
時代変わってる。でもここでビビってやると子どもたちの様子がここで見えてしまう。
はい、
はい、なので共有するのも、もうそれがまずあって、そこから話せるんで時間も取りやすいんですよ、一から全部言わなくても載ってるデータを共有できるんで。
あ、なるほど。
もうそういう、
ね、効率的でもありますよね。
そうですね、効率的にはなりましたね。なので先生たちもあのネイティブの先生もこれで授業してるんですよ。
あ、そうなんですね。
今でも学校も実はこれ使って う、はい、うちもやらしてたりするんで、結構使い方をすごく頑張ると、もう本当に有用なものになりますね、タブレットは。はい、
なるほど。今日本当にね、根掘り葉掘り先生に教えていただきましたけど、もうやっぱり今日はね、いちいち読んでいいよの日ということで、
いいよの日でね、
先生に会えてよかった、いいよの日ですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。さあ、たくさんメッセージをいただいているんですけれども、残り1分少々となってしまいまして、はい、ですね、こちらはカー君、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。最近は残業でほとんどユーラブは聞けてないけど、今夜はさっき仕事が終わって番組を聞いたらびっくりですということで、あ、すいません、本当ね、香織ちゃんじゃなくてっていうところなんですよね。
先生びっくりしますよね。
ですよね、はいはいはい、きっとね、いつもの声ってあるじゃないですか。
あ、ありますね。
やっぱりこの曜日この時間はこの声っていうのがね、
ありますね。
はい、ちょっと衝撃を受けていらっしゃる方も多いと思いますが、各メッセージありがとうございます。さあ、たくさんいただいておりますが、またね、あのしっかり私読ませていただきますね。はい、ということで、はい、先生にお会いできるのは今度、次はいつかな。
まあまあ、あのいつでも会えるんじゃないですかね。
本当ですか。
はい、またよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで、先生、最後は締めはどんな挨拶で、いつもは。
いつもね、最近というか、ずっと、はい、See you, take care, bye bye。
See you, take care,
bye bye って言ってます。 Take care は結構あの、まあ、気をつけて帰ってねの後ろにつけてみたり、例えばお見舞い行ったら言ってみたり、はい、結構使い勝手がいいんです
よ。使い勝手がいい。
まあまあ、 あの気をつけてねみたいなまあまあ感じなんで、はい、またねみたいな感じなんで、
子供さんにも言うんですか。
言います、言います、言います。
じゃあそのお声を先生もう一度お願いします、
は
い、
See you, take care, bye bye
bye bye。 聞いていただいてありがとうございました。